声の広報岩手2020年6月第171号発行岩手市役所市長公室。こんにちは。今月号の表紙には昨年岩手市東坂本の和歌山県植物公園緑化センター内のアジサイ園で撮影したアジサイの写真が掲載されています。6月号の目次です。2ページ3ページは国民健康保険税の税率が変わります。4ページは年に一度は健康チェックを。5ページは大雨洪水による災害について。14ページ住宅の耐震化をサポートします。17ページは子育て世帯への臨時特別給付金について。なお、新型コロナウイルス対策により講座や催しなどが中止になる場合があります。最新の情報についてはそれぞれお問い合わせ先でご確認ください。それでは6月号スタートです。令和2年度国民健康保険税の税率が変わります。国民健康保険は加入者の方々が病気や怪我をしたとき安心して医療が受けられるようにみんなで支え合う制度です。医療費は公費と皆様からの保険税で賄われています。それではまず用語の説明からです。医療給付費分、これは国保加入者全員が対象で病気や怪我をした時の医療費に充てる費用のことです。後期高齢者支援金等分、国保加入者全員が対象で後期高齢者医療制度の現役世代からの支援金分です。介護納付金分、国保に加入する40歳以上65歳未満の方が対象で介護保険料相当分のことを言います。所得割、世帯の国保加入者の所得に応じて計算。資産割、世帯の国保加入者の固定資産税額に応じて計算。均等割、世帯の国保加入者の人数に応じて計算。平等割、国保加入1世帯あたりにつきいくらと計算。課税限度額、1世帯に課税される年間の限度額です。岩手市の国民健康保険の状況。国保制度改革により国保財政運営の主体が和歌山県になり、国保事業費納付金を市が県に納める仕組みになっています。その際、県は国保事業費納付金を納めるために必要な標準保険税率を提示し、市はその標準保険税率を参考にして保険税率を決定することになりました。令和2年度の本市の国保事業費納付金額は、被保険者の一人当たり医療費の増加などが大きく影響し、前年度の納付金額から大幅な増額となっています。合わせて標準保険税率が県から示されましたが、国保事業費納付金の納付をはじめとし、現行税率での国保運営の続行が極めて困難な状況となっています。こうした状況下において、消費税率引上げ等の社会情勢や、前年度も税率改正を行ったことなどを考慮し、保有している国保運営基金、家計の貯金に相当するものを活用して、一定程度、被保険者の保険税負担の緩和を図りながら、今年度も国民健康保険税率の改定を行います。資産割の国民健康保険税率を段階的に廃止。県の国民健康保険運営方針に合わせて、令和9年度までに資産割を廃止した所得割、均等割、平等割の3方式による統一保険料を目指すとされています。岩手市も資産割の廃止に伴う国保加入者の国民健康保険税の急変を回避するため、本市国保会計の収支状況を見極めながら、 段階的に資産割を引き下げる保険税率の改定を行います。市民の皆様方にはさらなるご負担をおかけする場合がございますが、本市国保会計を取り巻く厳しい現況に引き続きご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。令和2年度の国民健康保険税率。国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援均等分、介護納付金分の税率、税額で計算した合計額で課税されます。介護納付金分は、40歳以上65歳未満の方にのみ課税されます。改正後の税率、税額は次の通りです。国民健康保険税率。まず、医療給付費分。所得割は今年度 7.75%。対前年度での増額は 0.7%。資産割。今年度は 31%。前年度での増減はマイナス 4.5%。均等割。今年度は 26,600 円。対前年度での増減はプラス1500円。平等割。今年度は 24,400 円。増減はありません。課税限度額63万円。前年度と比べるとプラス2万円です。続いて、後期高齢者支援均等分。所得割は今年度は 2.45%。増減は 0.05%。資産割、今年度は 7.80%。前年との比較ではマイナス 1.10%。均等割8000円。対前年度での増減はプラス150円。平等割、今年度は7650円。増減はありません。課税限度額は19万円。増減はありません。おしまいに、介護納付金分。所得割、今年度は 2.55%。前年度との比較では、プラス 0.15%。資産割、今年度は 6.20%。対前年度での増減はマイナス 0.90%。均等割9850円。対前年度での増減はプラス350円。平等割6700円。対前年度での増減はマイナス100円。課税限度額17万円。対前年度での増減はプラス1万円です。国民健康保険税の軽減措置が拡充されました。国の税制改正により、国保税の減額対象となる軽減判定所得金額が次のように拡充されました。7割軽減判定所得。加入者全員の所得合計額、今年度は33万円以下です。5割軽減判定所得。加入者1人の場合の所得額は、今年度61万5千円以下、5千円の軽減拡充です。加入者2人の場合の所得合計額は、90万円以下、1万円の軽減拡充です。加入者3人の場合の所得合計額は、118万5千円以下、1万5千円の軽減拡充です。2割軽減判定所得。加入者1人の場合の所得額は、今年度85万円以下、1万円の軽減拡充です。加入者2人の場合の所得合計額、137万円以下、2万円の軽減拡充です。加入者3人の場合の所得合計額、今年度は189万円以下、3万円の軽減拡充です。5割軽減とは、加入者が1人増えるごとに28万5千円を加算した合計額以下の場合に適用。2割軽減は、 加入者が1人増えるごとに52万円を加算した合計額以下の場合に適用されます。税率改正による年税額の比較表ケース1、2割軽減適用。40歳代夫婦、子供2人の4人家族、世帯主は夫で、給与収入が250万円、所得が157万円、固定資産税は5万円、妻と子は収入なしという例です。医療分、改正前が20万5千円、改正後は21万6200円、差額は1万1200円増となっています。後期分、改正前は6万5400円、改正後は6万6000円で600円増です。介護分、5万3900円、改正後は5万5800円で1900円増です。合計額、改正前が32万4300円、改正後は33万8000円で1万3700円増となります。ケース2、5割軽減適用。65歳以上の夫婦2人家族、世帯主は夫で、年金収入が200万円、雑所得が80万円、固定資産税5万円、妻は年金収入が80万円、雑所得が0円。医療分、改正前は8万8100円、改正後が9万700円で2600円増です。後期分、改正前が2万7400円、改正後は2万7200円で200円減。介護分はどちらも0円。増減なし。合計は改正前が11万5500円、改正後は11万7900円で2400円増となります。ケース3、7割軽減適用。65歳以上の単身者、年金収入が150万円、雑所得30万円、固定資産税が5万円というケースです。医療分、改正前が3万2600円、改正後は3万800円で1800円減。後期分は、改正前9100円、改正後は8500円で600円減。介護分はどちらも0円、増減なし。合計は改正前が4万1700円でしたが、改正後は3万9300円で2400円減となります。国民健康保険税の徴収猶予について、新型コロナウイルスの影響により、納税が困難な方は、徴収猶予の制度がありますので、詳しくは保険年金課、保険年金係までお問い合わせください。国保税の口座振り替え推進キャンペーンを実施中。国保税の口座振り替え、新規登録をされた方に先着で粗品をプレゼント。保険年金課窓口での先着順です。取扱金融機関や手続き方法など、詳しくは9ページ、国保税の納付は原則口座振り替えでをご覧ください。岩手市健康ポイント事業。令和2年度から40歳以上の岩手市民を対象に、岩手市健康ポイント事業がスタート。日々の健康づくりの活動、特定健診やがん検診、健康に関するイベント参加、健康づくりのための運動などの取り組みに応じて、ポイントを集め応募することで記念品の抽選に参加できます。詳しくは市のウェブサイトをご覧ください。表彰。令和2年春の叙勲。おめでとうございます。敬称を略して順不動でご紹介します。瑞宝総工賞西明、郵政事業功労、元日本郵政公社職員、特定郵便局長。瑞宝炭鉱賞、隅田益夫、専門工事業務功労、現木下建設株式会社職長。古岡照之、矯正業務功労、元法務教官。 年に一度は健康チェックを、特定健診を受けましょう。40歳から74歳までの岩出市国民健康保険加入者の方を対象に、糖尿病や高血圧など生活習慣病予防を目的とした特定健診、受診費用は無料です。これを実施しています。年に一度の特定健診をぜひ受診して生活習慣病の予防にお役立てください。今年度の対象者の方には特定健康審査受診券黄色を送付しています。4月以降に市国民健康保険に加入された方で特定健診の受診を希望する対象者の方にも受診券を発行しますので、保険年金課までご相談ください。受診に関してのご注意。特定健診は集団健診か個別健診のどちらか一方の受診となります。ご注意ください。集団健診、国保特定健診、各種がん健診を申し込まれた方については、受診期間の中で受診日ごとに割り振りを行い、受診日を記載した案内書を健診月のおおむね1ヶ月前に発送します。集団健診、6月実施予定の国保特定健診、各種がん健診は新型コロナウイルス感染対策のため現在実施を見合わせています。受診のお申し込みをいただいた方にはご不便をおかけしますが、ご了承のほどお願いします。個別健診、受診場所は岩出市内の指定医療機関、受診期間は令和3年1月31日日曜日まで、受診の日時は医療機関への受診予約日時、必ず事前に希望する市内協力医療機関と電話などで調整してください。持ち物は黄色の受診券、国民健康保険証です。75歳以上の方は個別健診のみ、受診期間は6月1日月曜日から令和3年2月28日日曜日まで、5月下旬頃に和歌山県後期高齢者医療広域連合から送付された受診券、受診票と被保険者証をお持ちの上、県内の協力医療機関、医療機関一覧表は受診券に同封していますので、そちらを確認して受診してください。今年75歳になられる方、昭和21年1月31日生まれまでの方は、誕生月の月末までに受診券が送付されますので、随時受診してください。75歳、80歳、85歳および90歳以上の方には、歯科健康審査の受診券も送付されますので、受診をお願いします。事前に医療機関への受診予約が必要です。市への申し込みは不要です。お問い合わせは、40歳から74歳の国保加入の方は、保険年金課保険年金係、75歳以上の方は、和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話 073-428-6688 番までどうぞ。大雨、洪水による災害について、和歌山県防災ナビ。梅雨期は、大雨による洪水などの災害が発生しやすい時期です。土砂災害や河川の増水、氾濫に厳重に警戒してください。河川に近づかないのはもちろん、最新の情報を入手し、危険を感じたら早めに避難しましょう。情報の入手方法。テレビやラジオの放送をはじめ、気象庁のウェブサイトなどのインターネットを活用する方法があります。また、避難情報や避難所開設情報などを配信している防災和歌山メール配信サービスやスマートフォン向けアプリ和歌山県防災ナビを活用するなど、様々な方法があり、日頃から複数の手段を備えておくことが必要です。災害の発生が予想される場合、自ら積極的に情報を収集し行動に移すことが大切です。避難所での新型コロナウイルス感染防止について。新型コロナウイルス感染防止のため、避難所内では避難者同士の間隔をできるだけ空けていただき、マスクの着用などの感染防止にご協力をお願いいたします。また避難所での感染防止を図るため、親類や 知人宅等への避難についてもご検討いただきますようご協力をお願いいたします。お問い合わせは総務課危機管理室までどうぞ。停電発生時の停電情報の確認について。災害等で停電が発生した場合、関西電力送配電株式会社のホームページで停電が発生している地区などの確認ができます。停電情報については https://www.kansai-td.co.jp/teiden-info/index.php です。スマートフォンから停電情報を確認できるアプリも配信しています。アプリは無料、なお別途通信料がかかります。アプリについては https://www.kansai-td.co.jp/others/停電-api-ri-index.html です。停電情報自動応答サービス無料でも確認できます。電話番号は 0800-123-7800 番無料で、お問い合わせは関西電力送配電株式会社コールセンター、電話 0800-777-3081 番無料です。こちらまでどうぞ。ココラティエ、妊婦さんのくつろぎサロン。ママ同士の交流を通してゆったりお茶を飲みながら楽しい時間を一緒に過ごしてみませんか。お気軽にお越しください。6月16日火曜日午前9時30分から11時30分この時間内の出入りは自由です。場所は総合保健福祉センター2階日常生活訓練室。持ち物は母子健康手帳、バスタオル。なお中止する場合がありますので詳しくはお問い合わせください。可燃ごみ袋無料配布引き換えは6月1日からです。市ではごみの減量化、資源化の推進、負担の公平化を図るためごみ有料化を実施しています。可燃ごみ袋無料配布引き換え券について、毎年1回各世帯の人数に応じたごみ袋の無料配布について無料配布引き換え券を5月末に発送しました。それを使い切った後は個々にご購入ください。世帯人数の算定などは令和2年4月1日時点の人数を基準とします。福祉加算配布について、次の表の基準に該当する方には生活環境課窓口にて本人または家族などの申請により無料配布に加算した枚数のゴミ袋を配布しています。詳しくは生活環境課までお問い合わせください。7月から令和3年6月までの1年間の無料交付分の申請は6月から受付をします。ただし申請は年1回です。福祉加算基準、身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方で、おむつを使用している方、要介護4または5の認定を受けている方で、おむつを使用している方、疾病等で常時おむつを使用している方、お問い合わせは生活環境課、生活環境係までどうぞ。地域包括支援センターってどんなところ？地域包括支援センターでは、高齢者の皆さんの様々な相談を受けています。ご家族やご近所にお住まいの方もお気軽にご相談ください。相談は無料、秘密は守られます。ご家族の介護のこと。例えば、介護のサービスを受けたい、認知症の親のことを相談したい、一人暮らしの親のことが心配、介護と仕事を両立できるかな、子育てと介護、ダブルケアで疲れてきた、 健康や生活のこと、例えば足腰が弱ってきた、最近物忘れが多くなった、退院後の生活が不安、健康を維持したい、お金や財産管理のこと、例えば詐欺被害に遭ったかもしれない、お金の管理に自信がなくなった、ご近所のこと、ポストに新聞や郵便物が溜まっていて心配、これって虐待かも、仲間づくりのこと、誰かと交流したい、趣味の集まりの場で健康の話をしてほしいなど、このような時は地域包括支援センターへご相談ください。岩出市役所地域福祉課内、電話番号は 62-2141 番。お問い合わせは地域福祉課地域包括支援センターまでどうぞ。岩出市役所代表の電話番号は 62-2141 番です。介護保険制度は皆様の保険料で支えられています。介護保険料は介護が必要な方の介護サービス費を賄うために使われています。介護が必要になった時に安心してサービスを受けられるよう、保険料は必ず納めましょう。65歳以上の方の保険料。65歳以上の方の保険料は第7期介護保険事業計画で推計した岩出市の介護サービスにかかる費用のうち、第1号被保険者が負担する割合に応じて基準額を決定し、本人と世帯主の市民税の課税状況や前年の合計所得金額等によって、個人ごとの保険料段階が決まります。保険料の納め方、原則として年金からの天引き、特別徴収ですが、受給している年金の額や種類によって、納付書または口座振替による納付、普通徴収になる場合があります。納め方を選択することはできませんので、通知書の納付方法に従って納付をお願いします。普通徴収の方は、口座振替を利用することができます。市役所や市指定の金融機関などでお申し込みください。保険料の減免、徴収猶予。災害により住宅、家財等に著しい被害を受けた方、世帯の収入が一定の額以下の方などについては、保険料の減免が受けられます。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が困難になった方は、減免または徴収猶予を受ける制度があります。減免などを受けようとする方は、地域福祉課介護保険係までお問い合わせください。保険料を納めないでいると、災害等の特別な事情がなく滞納を続けていると、財産の調査や差し押さえなどの対象になるだけでなく、滞納期間に応じて次のような措置が取られます。それでは、まず、所得段階別介護保険料第1号被保険者です。第1段階、対象となるのは生活保護受給者及び老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方及び世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額プラス課税年金収入額が80万円以下の方。基準額に対する割合は基準額 ×0.3、 年金額は2万100円です。第2段階、世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額プラス課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の方。基準額 ×0.5、保険料の年額は3万3500円です。第3段階、世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額プラス課税年金収入額が120万円を超え方。基準額 ×0.7、 保険料の年額は4万7000円です。第4段階、世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、 前年の合計所得金額プラス課税年金収入額が80万円以下の方、基準額かける 0.9、 保険料年額は6万400円です。第5段階、これが基準額です。世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額プラス課税年金収入額が80万円を超える方、基準額かける1、保険料年額が6万7100円です。第6段階、本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方、基準額かける 1.2、 保険料年額は8万500円です。第7段階、本人が住民税課税で、前年の合計所得が120万円以上200円未満の方、基準額かける 1.3、保険料年額が8万7200円です。第8段階、本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300円未満の方、基準額かける 1.5 で、保険料年額10万600円です。第9段階、本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方、基準額かける 1.6 で、保険料年額が10万7300円です。第10段階、本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方、基準額かける 1.9 で、保険料年額12万7500円です。第11段階、本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上の方、基準額かける2.1 で、保険料年額14万900円です。なお、保険料段階第1段階から第3段階までの低所得者の方の保険料負担割合は、消費税率 10% への引き上げに伴い、これまでよりさらに軽減されています。介護保険料を滞納すると、1年以上の場合、措置内容は介護サービスの利用料が一旦全額自費負担となります。申請により後で保険給付分が払い戻されます。滞納期間1年6ヶ月以上ですと、介護サービスの利用料が一旦全額自費負担となります。保険給付分の支払いが一部または全部差し止めになり、滞納した保険料に充てられ、差し引いた額が払い戻されます。2年以上滞納の場合は、保険料を納めなかった期間に応じて、実費負担が3割、一定所得以上の方については4割に引き上げられます。利用者負担額が高額になった時に、介護保険から払い戻される高額介護サービス費の払い戻しが受けられなくなります。お問い合わせは、地域福祉課介護保険係までどうぞ。暮らしの情報。まずは、主な機関の連絡先です。岩手市役所代表は、電話 62-2141 番、岩手市教育委員会、郵便番号649-6292、岩手市西の209番地。お申し込み、お問い合わせなどで、住所、電話番号の記載がないものは、市役所までどうぞ。総合保健福祉センターは、電話 61-2400 番、子育て世代包括支援センター、ギュッとふる岩手、電話 67-6081 番、地域子育て支援センター岩手、電話 62-3362 番、II、電話 61-2983 番、クリーンセンター、電話 62-0814 番、市民総合体育館、電話 62-0370 番、岩手市民プール、電話62-7533番、 岩出図書館、電話 62-7222 番、民族資料館、電話 63-1499 番、岩出警察署、電話 63-0110 番、長消防組合、電話 61-0119 番です。休日・夜間に利用できる病院は、長休日・休館診療所、電話 77-6410 番、紀の川市東大井350、診療科目は内科と外科、診療時間が午前9時から正午と午後1時から5時、受付は午後4時30分までです。和歌山県救急医療情報センター、電話 073-426-1199 番、365日24時間対応、近くの医療機関の案内があります。和歌山市夜間・休日応急診療センター、夜間・休日診療、電話 073-425-8181 番、お問い合わせは保険年金課健康推進係までどうぞ。おかけ間違いにご注意ください。税・料金。家屋を滅失・取り壊しなどされたときは、家屋に対する固定資産税は毎年1月1日現在の状況に基づいて課税されます。年の途中で取り壊しなどされた家屋については、翌年度の課税内容に影響がありますので、必ず次の手続きをお願いします。家屋に登記があるときは、法務局へ滅失登記。滅失登記が遅れる場合は、市役所へ家屋滅失届。家屋に登記がないときは、市役所へ家屋滅失届を提出してください。お問い合わせは、税務課固定資産税係。市税は、納期内に納めましょう。市では、納期内に納税される方とそうでない方との公平性確保のため、未納となった税金の滞納処分、預貯金や不動産などの差し押さえ、自宅等の捜索、購買を行っています。市では、市行政を進める上で、大切な自主財源ですので、納期内に納めましょう。なお、新型コロナウイルスの影響により、納税が困難な方への徴収猶予に関する情報について、詳しくは市のウェブサイトなどをご覧ください。令和元年度差し押さえ実績、420件、3148万円です。お問い合わせは税務課納税係までどうぞ。まもなく、市県民税の納付書をお届けします。令和元年中の収入に基づき計算される令和2年度市県民税の税額決定納税通知書、納付書を6月中旬から順次お届けします。令和2年度分については、新型コロナウイルス感染症により所得税の確定申告や市県民税の申告期限が3月16日から原則1ヶ月延長されました。3月17日以降、申告分については、事務処理の都合から当初の通知書等に申告内容が反映されないことが考えられます。申告内容により、年度途中で減額変更等が生じた場合は、税額変更決定通知書でお知らせします。なお、新型コロナウイルス感染症対策における税制上の措置などについては、随時、市のウェブサイトなどでお知らせしますので、ご確認ください。お問い合わせは税務課、市民税係までどうぞ。国保税の納付は、原則、口座振替で。取扱金融機関は、紀陽銀行、南都銀行、紀の国信用金庫、近畿労働金庫、紀の里農業協同組合、池田泉州銀行、和歌山支店、ゆうちょ銀行、郵便局。手続き方法。取扱金融機関または岩出市役所保険年金課で手続きができます。ゆうちょ銀行、郵便局での振り替えを希望される場合は、ゆうちょ銀行、郵便局で手続きください。手続き上の注意。手続きに日数がかかりますので、 お早めにお申し込みいただかないと、ご希望の納期から振り替えできない場合があります。お問い合わせは、保険年金課徴収プロジェクトチームまでどうぞ。国保税の徴収を強化しています。市では、収入や財産がありながら、国保税を納付していただけない滞納者に対しての滞納処分、差し押さえ等を強化しており、滞納者について、財産調査、預貯金調査や生命保険調査、勤務先への給与支給状況の調査などを積極的に行っています。財産の差し押さえ、納期内に国保税を納めていただけない方には、督促状を送付します。この督促状が発送された日から、起算して10日を経過した日までに、その国保税を完納しなかった時には、市は滞納者の財産、預金や生命保険、給与などを差し押さえることができます。納税相談。やむを得ない理由で、国保税を納期内納めることが困難な方については、保険年金課まで連絡してください。生活状況などをお聞きした上で、分納などの相談に応じます。ただし、余剰財産があるにもかかわらず、虚偽の申し出を行ったり、納付計画を守らず、不履行になったときは、滞納処分を行う場合があります。今後も、納税の公平性確保の観点から、国保税の滞納について徴収を強化していきます。事情により納付が困難な場合は、そのまま放置せず、まずは連絡してください。また、新型コロナウイルスの影響により、納税が困難な方は、徴収猶予の制度がありますので、詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは保険年金課徴収プロジェクトチームまでどうぞ。後期高齢者医療保険料、納め忘れはありませんか？納期限内に納めていただいていない方には、その都度督促状を送付しています。また、保険料額により、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて、延滞金が加算される場合もあります。領収書や通帳などで再度確認をお願いします。お問い合わせは保険年金課保険年金係までどうぞ。後期高齢者医療被保険者証が変わります。8月から後期高齢者医療被保険者証が変わります。被保険者証は7月中旬頃に送付します。お問い合わせは保険年金課保険年金係までどうぞ。漏水していませんか？普段に比べて使用水量が多い、料金が高いと思われるときは、漏水しているか次の方法で調べることができます。漏水のチェック方法1、家の中の蛇口を全部閉めてください。2、メーター内のパイロットマーク、赤い星がわずかでも回っていたら漏水の可能性があります。もし漏水していたら、至急、市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。漏水修理された場合、漏水した水量の一部に相当する水道料金を減免することができます。修理完了後、減免申請の手続きをしてください。お問い合わせは上下水道業務課上水道係までどうぞ。納期限。試験民税第1期及び前期全納分。国民健康保険税第1期。介護保険料第1期の納付は6月30日火曜日までに。国民健康保険税後期高齢者医療保険料。6月夜間納税相談日は25日木曜日午後8時まで。窓口は保険年金課です。健康、介護、熱中症に注意。熱中症の予防法。熱中症の予防には水分補給と暑さ対策が大切です。こまめな水分、塩分の補給、通気性の良い救出、速乾の衣服の着用、扇風機やエアコンを使った温度調整、日傘や帽子の着用など。 お願いしたいこと。暑さの感じ方は人によって異なり、高齢者の方は特に注意が必要です。熱中症患者のおよそ半数が高齢者65歳以上です。節電を意識するあまり、熱中症予防を忘れないようご注意ください。熱中症になった時の処置。1、涼しい場所へ避難させる。2、衣類を脱がせ、体を冷やす。3、水分、塩分を補給する。自力で水を飲めない、意識がない場合は、直ちに救急隊を要請しましょう。お問い合わせは、保険年金課健康推進係までどうぞ。食中毒にご用心。食中毒予防の3原則。食中毒予防は、食中毒菌が住みやすい環境や増える環境を作らないことが基本です。食中毒菌をつけない、増やさない、やっつけるの3原則で食中毒を予防しましょう。こんな点に気をつけて。布巾などの洗い残し。冷蔵庫内の肉や魚の液漏れ。こまめに調理器具を洗浄、殺菌するなど。こんな時は必ず手を洗おう。外出から帰った後、鼻を噛んだ後、動物に触った後など、食中毒が疑われたら速やかにかかりつけ医を受診しましょう。お問い合わせは保険年金課健康推進係までどうぞ。お知らせ。上岩出内科、消化器内科でも肺がん検診の低線量 CT 検査を受けることができるようになりました。6月4日から10日は歯と口の健康週間。成人の 80% が歯周病にかかっていると言われ、自覚症状がないため放置されることが多いです。歯周病にならないためには、まず歯石をためない、増やさないことが基本です。1、定期的に歯科検診を受診し、虫歯の治療や歯石を除去する。2、食後20分以内に正しい歯磨き方法で清潔を保つ。3、バランスの良い食事をし、よく噛んで食べる。4、喫煙者は禁煙する。歯周病を正しく予防・治療すれば、何歳になっても自分の歯を保つことができますので、歯磨きや生活習慣を見直してみましょう。市では今年度40歳、50歳、60歳、70歳になる方を対象に、個別歯周疾患検診の案内はがき、受診票を郵送しています。和歌山県内の実施医療機関にて無料で受診できます。この機会に正しい歯磨き方法を知って歯の健康を守りましょう。お問い合わせは保険年金課健康推進係までどうぞ。風疹ワクチン接種費用の助成。対象は岩出市に住所登録のある次のいずれかの方。1、19歳以上50歳未満の妊娠を希望する女性。2、妊婦の夫。妊娠中は接種できません。また接種後2ヶ月は避妊が必要です。詳しくは市のウェブサイトを確認するかお問い合わせください。お問い合わせは保険年金課健康推進係までどうぞ。献血のお知らせ。6日土曜日午前10時から正午、午後1時から4時30分まで、株式会社オークアミレニアシティ岩出店で献血を実施します。お問い合わせは保険年金課健康推進係までどうぞ。では、6月の休日歯科休館当番表、長歯科医師会からのお知らせです。7日日曜日、宮本歯科医院、岩出市川尻 229-3、電話 69-3993 番。14日日曜日、森歯科医院、紀の川市小川 11-1、電話 73-2220 番。21日日曜日、滝川歯科、岩出市森 273、電話 63-0655 番。 28日日曜日、藤原矯正歯科、小児歯科医院、岩出市中黒 534-8、電話 60-4812 番までどうぞ。日曜祝日の休日歯科診療。受診の際は、電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは、消防署 61-1791 番にお問い合わせください。環境エコ。クリーンセンターからのお知らせ。ゴミの搬入時間は、月曜から金曜が午前8時30分から正午。土曜日は午前8時30分から午後3時。事業系ゴミを除きます。回収区域。不燃物回収日。資源ゴミ回収日をご案内します。県道泉佐野岩出線より東側の地域は、缶、瓶類など不燃物の回収は3日と17日、第1、第3水曜日です。資源ゴミの回収は毎週金曜日です。県道泉佐野岩出線より西側の地域は、缶、瓶類など不燃物回収は10日と24日、第2、第4水曜日です。資源ゴミの回収は毎週木曜日です。なお、当日の午前8時までに指定の場所に出してください。資源ゴミ分別区分のその他のプラスチック類、衣類の中に粗大ゴミが混入している場合があります。その他のプラスチックには、ポリバケツやプラスチック製のおもちゃ、衣装ケースなどのプラスチック製品は含まれません。また、衣類には毛布や布団、枕、カーテンなどの布類は含まれません。その他のプラスチック類、ペットボトル、衣類、衣服は指定袋に入れて出してください。一般家庭からの畳の搬入は1日につき8枚までです。岩出クリーンセンターに廃棄物を自己搬入する場合、持ち込みごみ申請書への記入と合わせて、免許証など住所確認ができる証明書による住所の確認を実施しています。岩出市の住民であっても、岩出市外からのごみの持ち込みはできません。お問い合わせは、生活環境課廃棄物対策係、岩出クリーンセンター電話 62-0814 番までどうぞ。適正処理困難廃棄物の回収について、市では収集できない廃棄物、粗大ごみとして回収することができないものなどを有料で回収する機会を設けています。6月14日日曜日午前8時から午後2時まで、場所は市民総合体育館北側駐車場。その他の廃棄物は当日現地でご相談ください。家電リサイクル法、特定家庭用機器、再商品化法、対象品目、テレビ、すべての方式、洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、薬品、油類等、および産業廃棄物は回収できません。詳しくはお問い合わせください。では、主な引き取り品目と料金です。農業用ビニール、1キロあたり80円。コンクリート、1キロあたり30円。家庭用消火器、1個600円。タイヤ、外径55センチ以下は1本1000円。タイヤ、外径75センチ以下、1本1500円。タイヤ、外径100センチ以下、1本2000円。物干し台、コンクリート台、1台1000円。暖房用機械器具などの機械器具類等、無料。バッテリー1個500円。バイク1台1000円。農業機械、パイプハウス用鉄類、自動車金属部品、ホイール等は無料。園芸用の土、砂、1キロあたり30円です。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係までどうぞ。地球温暖化パネル展示。6月は環境月間です。 また6月5日は環境の日です。市では5月30日から6月30日まで岩出図書館玄関ロビーにて地球温暖化パネルの展示を行います。地球温暖化防止の推進のためには行政・事業者はもとより市民の皆様の協力が必要で、地域社会のすべての構成員が参画することが重要です。環境月間、環境の日を契機として、ゴミの減量化、エアコンの温度設定、テレビや電気製品をつけっぱなしにしないなど、市民一人一人の身近な地球温暖化防止の取り組み、省エネルギーを基本としたライフスタイルの実施にご協力ください。お問い合わせは生活環境課、生活環境係までどうぞ。ゴミなどの野焼きはやめて。野焼き、ドラム缶でゴミを燃やす行為も含みます。これは例外を除き法律で禁止されています。煙や悪臭により近所迷惑となることや有害物質を発生させる可能性があります。また火災の原因にもなりかねません。例外であっても野焼きが原因で周辺に延焼する事例が発生しています。住宅地に近い場所では風向きや時間帯に配慮するなど、周りの人に迷惑が及ばないよう注意してください。お問い合わせは生活環境課、生活環境係までどうぞ。空き地などの雑草除去についてお願い。空き地などに雑草が生い茂ると住環境や健康に悪影響を及ぼします。空き地の所有管理者は周辺に迷惑がかからないように責任を持って雑草の除去を行っていただきますようご協力をお願いします。お問い合わせは生活環境課、生活環境係までどうぞ。募集、公益財団法人上田徳一千代子育英小学会第33期小学生募集。募集期間は6月1日から9月30日。対象は岩出市の市民税所得割額が平均額以下の世帯。平均額は8月下旬に確定予定です。定数の書類は1、小学生願書。2、小学生志願者の在学する学校の推薦書。3、小学生志願者の家族の令和2年度平成31年分課税証明書。4、小学生志願者の住民票、世帯全員のもの。なお、願書は岩出市教育委員会内、上田徳一千代子育英小学会事務局で交付します。提出方法です。小学生志願者の在学校または卒業学校を経由して事務局まで送付してください。9、貸与金額及び採用人数。1、高等学校小学生3年生。月額1万5000円。若干名です。2、大学小学生。短期大学を除きます。月額3万円。若干名。奨学金を9、貸与する期間は、正規の最短就業年限とし、旧貸与を受けた小学生は、奨学金の半額を償還する必要があります。選考方法、第1次が書類審査、第2次は筆記試験。お問い合わせは、上田徳一千代子育英小学会事務局、教育総務課総務係までどうぞ。みんなが共に生きる街を目指して、6月23日から29日までの1週間は男女共同参画週間です。この男女共同参画週間をより身近に感じられるような事業を計画、実施していただける団体を募集します。募集数は1事業。対象は市内の団体。事業実施時期は令和3年2月末日まで。事業経費支援5万円以内。内容の詳細は要項をご覧ください。要項の配布は市長公室窓口 または市のウェブサイトかダウンロードで。募集期間は6月1日月曜日から7月15日水曜日。お申し込みお問い合わせは市長公室男女共同参画担当までどうぞ。岩出市男女共同参画推進委員募集。岩出市男女共同参画プランの基本理念、みんなが共に生きる街の実現に向けた市の取り組み検証と、令和3年度に策定する新たなプランを検討いただける委員を募集します。募集人数は3名。応募者多数の場合は抽選となります。委員の任期は、令和2年7月の予定。そこから2年間。応募資格です。1、18歳以上の岩出市民または岩出市在勤の方。2、男女共同参画について関心が高く積極的に参加できる方。3、平日2時間程度委員会に出席できる方。令和2年度3回開催予定。令和3年度は5回程度開催予定です。応募方法です。1、住所。2、氏名。3、年齢。4、性別。5、電話番号。6、応募の動機を記入し、メール、またはファックスでお申し込みください。メールアドレスは、公室@city.iwade.lg.jp。ファックス番号は 63-5229 番です。応募の締め切りは6月29日月曜日必着。お申し込みお問い合わせは市長公室男女共同参画担当までどうぞ。みんなで手話を学ぼう。今月の手話は受付です。受付は甲を上にして置いた左手小指側に指先を下に向けた右手のひらを当てます。これで受付となります。講座、催し、成人講座。演題は、体を動かそう。2、無理をしないでスポーツを楽しむ。講師は、近畿大学経営学部教養基礎教育部門、橋本義行氏。開催は6月20日土曜日の午後1時30分から。場所は、市民総合体育館アリーナ。お問い合わせは障害学習課、障害学習推進係までどうぞ。なお、イベントなどについて中止変更する場合があります。最新の開催状況など、詳しくは各お問い合わせ先までお問い合わせください。お知らせ、6月1日は人権擁護委員の日。人権啓発キャッチコピー、誰かのことじゃない。人権問題は誰かのことではなく、自分自身のこととして考え、人権についての理解を深めていくことが大切です。6月1日は人権擁護委員法が施行された日です。この日にちなみ、全国人権擁護委員連合会では、6月1日を人権擁護委員の日と定め、人権を尊重する意識の向上に努めています。6月1日月曜日の人権擁護委員の日に電話相談による特設人権相談を次の通り実施します。時間は午前10時から午後4時。連絡先は生活支援課人権啓発係、電話 62-2141 番、内線381へお電話ください。人権擁護委員におつなぎします。相談は無料で、秘密は守られます。お気軽にご相談ください。お問い合わせは、生活支援課、人権啓発係までどうぞ。土地差別、入居差別の解消に向けて。人権は、誰もが幸せに人間らしく生きていくために、なくてはならない基本的な権利です。本市では、すべての人の人権が、尊重され、心安らかに暮らせるよう、童話問題をはじめ、あらゆる人権問題の解決に向け取り組んでいます。 しかし、私たちの周りには依然として様々な人権問題が存在するのも事実です。全国的に身元調べを目的とした戸籍関係書類の不正取得事件や、インターネットを利用した差別書き込みや入居差別が発生しています。同和地区であるかどうかを尋ねたり、同和地区であることを理由に避けられたりすることは差別となります。これらの行為は、同和地区に対する誤った意識のもと、同和地区や地区住民を避け、排除するものであり、同和問題の解決を妨げるものです。また、外国人、障害者、高齢者、女性であるという理由だけで入居を断ることも差別になります。一人一人の人権が尊重され、誰もが自分らしく生き生きと暮らすためには、私たちが偏見に惑わされるのではなく、様々な人権問題を自らの問題として捉え、互いを認め合うことが大切です。人権問題について正しい理解と認識を持ち、土地差別や入居差別がなくなるよう、皆さんのご理解ご協力をお願いします。お問い合わせは生活支援課人権啓発係までどうぞ。岩出市役所へのご連絡は、郵便番号 649-6292。これだけ書いていただければ、住所は必要ありません。代表の電話番号は 62-2141 番です。落書きは犯罪です。器物損壊罪になります。街で落書きを見かけると、私たちの心も汚されているようで、とても気分が悪いものです。まして、その落書きが自分の悪口で、たくさんの人の目に見える場所に書かれていたら、どんな気持ちになるでしょうか。落書きは犯罪です。人の心を傷つける落書きは絶対にやめましょう。もしそのような落書きを見つけた場合は、人権啓発係へご連絡ください。お問い合わせは、生活支援課人権啓発係までどうぞ。毎月第3木曜日に放送、岩出市広報タイム。毎月第3木曜日の午前11時55分に、和歌山放送によるラジオ放送を行っています。行政情報やイベント情報などを放送していますので、ぜひお聞きください。住宅の耐震化をサポートします。市では住宅の耐震化にかかる様々な支援制度を実施しています。その1、耐震診断。木造住宅は無料。まずは耐震診断を受けて、住宅の耐震性を確認しましょう。対象は平成12年5月31日以前に着工された木造住宅。延べ床面積が400平方メートル以内、かつ2階以下。非木造住宅は昭和56年5月31日以前のもの。補助額は木造が無料、非木造の場合は耐震診断に要する費用の3分の2、最大8万9000円。診断の結果、耐震性が基準以下の場合はその2、耐震設計、改修、現地建て替えも対象となります。耐震診断の結果、住宅の耐震性が基準となる値以下の場合、耐震設計、改修に対する補助を受けることができます。対象は木造、標点 1.0 未満を 1.0 以上にする住宅、一般型、標点 0.7 未満を 0.7 以上 1.0 未満にする住宅、避難重視型、非木造では IS 値 0.6 未満または旧値 1.0 未満の住宅を IS 値 0.6 以上かつ旧値 1.0 以上にする住宅、補助額は耐震補強設計、現地建て替え設計を含みます。そして改修工事に要する費用の5分の2と定額補助。最大が116万6000円の補助。木造住宅の場合は耐震設計の内容を審査する耐震補強設計審査を無料で受けることができます。従来からの設計、改修の個別補助も用意しています。令和3年2月末までに完了する事業が対象。補助件数には限りがあります。 令和2年度に耐震改修、現地建て替えを希望される場合は、6月30日までに担当課までお問い合わせください。お問い合わせは、都市計画課、都市計画係。岩手市役所の連絡先は、郵便番号 649-6292、住所は不要。代表の電話番号は 62-2141 番です。危険ブロック塀等の撤去改善補助について。道路に面したブロック塀などの倒壊による事故を未然に防止し、避難を行う通路を確保するため、危険ブロック塀などの撤去改善に対し補助金を交付します。この制度は令和2年度、令和3年3月31日完了分で終了します。お申し込みには条件などがあります。事前にお問い合わせください。対象となるブロック塀等、道路に面した高さ60センチ以上のブロック塀など、法令等に違反するブロック塀など、補助金の額は次の1と2の合算額上限50万円です。1、撤去。市で算出した標準事業費1平方メートルあたり1万円と、実際の工事費のいずれか低い方の金額の4分の3。2、改善等。市で算出した標準事業費1メートルあたり2万円と、実際の工事費のいずれか低い方の金額の4分の3。申し込みの期限は、令和3年2月28日。お問い合わせは総務課、危機管理課までどうぞ。水道管の漏水調査を行います。上下水道局では貴重な水資源を無駄にしないため、次の地区で漏水調査を行います。調査は専門会社に委託し、道路上で特殊な機械を用いて行います。調査員は腕章を着用し、市が発行した調査員証明書を携帯しています。調査期間は6月上旬から9月下旬まで。調査地域は岡田、溝川、大町、高塚、清水、宮、西野の一部、高瀬、備前、船戸、山崎、根頃の一部、森の一部、堀口の一部、今中、川尻の一部、押川、天ヶ辻、桜台、茨本の一部、中房、水須、野城の、山田、北大池、南大池、東坂本、新田広芝、西国部、今畑。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。お問い合わせは、上水道工務課、上水道係までどうぞ。ジャンボ谷市、農薬防除補助。ジャンボ谷市、スクミリンゴ害による水稲への被害が毎年発生しています。被害を抑制するため、市指定の農薬を購入する方に対し、費用の一部を補助しています。詳しくは、産業振興課までお問い合わせください。お問い合わせは、産業振興課農林係までどうぞ。大会結果、第62回岩手市グラウンドゴルフ協会市民交流大会、4月2日木曜日、場所は根頃若者広場。結果です。男子の部54名参加。1位は早水浩二、2位大林雄二、3位田中俊夫。女子の部38名参加。1位山本博子、2位角川悦子、3位和田芳子。岩手市グラウンドゴルフ協会主催です。緑化センターのお知らせ。6月の花ごよみ。アジサイ、モナルダ、バラ、花菖蒲、睡蓮。写真で掲載されています。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、当面、催し物などを中止させていただきます。最新の開園状況は、緑化センターホームページまたは電話でご確認ください。6月の休園日は2日火曜日、9日火曜日、16日火曜日、23日火曜日、30日火曜日。住所は郵便番号 649-6211、 岩出市東坂本672、電話 62-4029 番、ファックス 63-2570 番。ホームページアドレスは http://www.w-botanicalgarden.jp です。声の広報岩出2020年6月号をお送りしています。6月の子育てコーナー、乳幼児保健事業予定表、場所は総合保健福祉センター。お問い合わせは子ども健康課母子保健係、電話 67-6081 番。乳幼児健康審査受付時間は午後1時から1時15分。令和2年2月生まれ4ヶ月時は22日月曜日と23日火曜日、令和元年11月生まれは7ヶ月時16日火曜日と17日水曜日、平成30年10月生まれ1歳8ヶ月時は10日水曜日と24日水曜日。受付時間13時から13時30分は平成28年11月生まれ3歳6ヶ月時、12日金曜日と19日金曜日です。乳幼児健康相談、受付時間は9時から9時30分、令和元年7月生まれ10ヶ月時、10日水曜日と24日の水曜日、平成29年11月生まれ2歳6ヶ月時、12日金曜日と19日金曜日です。パパママ教室、受付時間は予約制で9時45分から10時、23日火曜日に実施します。内容は妊娠中の過ごし方、産後うつ、抱っこ体験、パパの妊婦体験、アルバム作り。栄養教室、離乳食、受付時間は9時45分から10時、4日木曜日です。先着順で10名程度、予約制です。内容は離乳食についてのお話、調理タイム、試食、質問タイムです。続いて岩出市母子保健推進員による子育て広場、II、6月10日水曜日午前9時30分から11時30分、時間内の出入りは自由です。場所は総合保健福祉センター3階小ホール。持ち物はお子さんに必要なもの、飲み物はお茶のみ可能です。お問い合わせは子ども健康課母子保健係、電話 67-6081 番までどうぞ。みんな集まれ岩出っ子、地域子育て支援センターでは親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときを過ごせるようにふれあい遊びなどを実施します。受付開始日は2歳児が6月10日水曜日から、1歳児は6月11日木曜日から、0歳児6月12日金曜日から。受付時間は午前9時から午後4時30分。お電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込み、お問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 番までどうぞ。7月の対象者、遊び、時間、場所、定員をお伝えします。13日月曜日と27日月曜日は平成29年4月2日生まれから平成30年4月1日生まれの2歳児、定員がそれぞれ15組。10日金曜日と17日の金曜日は平成30年4月2日生まれから平成31年4月1日生まれの1歳児、定員はそれぞれ15組。7日火曜日、14日火曜日は平成31年4月2日生まれ以降の0歳児。こちらも定員はそれぞれ15組。内容は水、プール遊び。時間は午前10時30分から11時30分。場所は総合保健福祉センターです。出前保育のお知らせ。地域子育て支援センターの保育士がいろいろな場所に行って遊びの場を提供します。お気軽にお越しください。お申し込み不要です。 6月8日月曜日午前10時から11時30分は紀仙台地区公民館大会議室。6月18日木曜日午後2時から3時30分は3ホール大会議室。時間内の出入りは自由です。開始15分後頃と終了15分前頃に絵本の読み聞かせや手遊びを一緒に楽しみます。詳しくは市のウェブサイトをご覧ください。お問い合わせは地域子育て支援センター電話 61-2983 番までどうぞ。簡単クッキング、気持ちにゆとりを持てば子育ても楽しくなります。お子さんのために簡単クッキングに参加しませんか？6月19日金曜日午前10時から正午、場所は総合保健福祉センター。講師は浅沢めぐみ氏。対象は子育て中の保護者、定員は15組、1歳以上、一時保育があります。希望の方は6月1日月曜日からお電話でお申し込みください。受付時間は午前9時から午後4時30分、定員になり次第終了いたします。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター電話 61-2983 番までどうぞ。なお中止変更する場合があります。詳しくはお問い合わせください。児童手当の現況届、更新の手続きの提出はお早めに。子どもの養育状況を確認するために6月に現況届の提出が必要です。児童手当を受給されている方は子ども健康課総合保健福祉センターへ6月1日から12日までの間に児童手当現況届をお忘れのないよう提出してください。なお新型コロナウイルス感染拡大防止対策として返信用封筒を同封していますので原則郵便での手続きをお願いします。現況届の通知は5月下旬頃に子ども健康課から送付しています。未提出の場合、受給資格があっても6月分以降の児童手当が受けられなくなりますので必ず提出してください。お問い合わせは子ども健康課子育て支援係電話 67-6081 番までどうぞ。子育て世帯への臨時特別給付金について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世代を支援する観点から、児童手当を受給する世帯に対して臨時特別の給付金を支給します。原則申請の必要はありません。児童手当の受け取り口座を廃止・解約された方は口座登録手続きが必要になりますのでお問い合わせください。公務員の方は申請が必要です。公務員については所属庁より申請書が配布されますので、支給対象者であることの証明を受けた上で、岩出市へ申請をお願いします。支給額は対象児童1人当たり1万円。支給時期は原則6月19日金曜日に支給。6月19日に支給することができなかった場合はそれ以降、随時支給します。支給対象者は、令和2年4月分、3月分を含みます。の児童手当受給者、所得制限限度額以上のため特例給付として児童1人につき月に5000円の支給を受けている受給者は支給対象外となります。詳細についてはお問い合わせください。お問い合わせは子ども健康課子育て支援係電話 67-6081 番までどうぞ。スマイル岩出っ子、岩出市内の3歳までのお子さんの写真を大募集。1、名前、振り仮名をつけて。2、生年月日。3、住所。4、電話番号。5、メールアドレス。6、メッセージ30文字程度記載の上、写真データ1メガバイト以上を添付し、メールでご応募ください。8月号掲載の締め切りは6月25日木曜日です。応募多数の場合は抽選とさせていただきますのでご了承ください。宛先は市長公室市民ふれあい係、公室@city.iwade.lg.jp までどうぞ。広告募集、広報岩出へ広告を掲載してみませんか？ 掲載料金は1枠1万円、2枠3枠も可能です。市のウェブサイトへのバナー広告もあります。お問い合わせは市長公室までどうぞ。困った時はこちらまで相談してください。6月の相談です。なお中止変更する場合があります。詳しくはお問い合わせください。それでは相談名、日程、場所、内容、お問い合わせ先をお伝えしてまいります。まず消費生活相談、岩出市開設、毎週木曜日の午後1時から4時。消費生活相談、紀の川市開設、毎週月曜日の午後1時から4時。場所は電話相談です。消費者ホットライン、電話188。内容は、消費者と事業者間の契約によるトラブルや、架空請求、多重債務などの消費者問題について、専門相談員が相談に応じます。紀の川市開設日もご利用いただけます。お問い合わせ先は、岩出市開設が市長公室電話 61-6966 番。紀の川市の開設は、紀の川市商工労働課電話 79-3919 番までどうぞ。行政相談、17日水曜日の午後1時から3時、桜台地区公民館第一会議室。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは市長公室まで。人権相談、1日月曜日、午前10時から午後4時。相談内容は13ページをご覧ください。人権問題ではないだろうかと感じたときは、お気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせは生活支援課人権啓発係までどうぞ。引きこもり巡回相談、予約制です。3日と17日の水曜日、午前10時から午後1時。3日は中央公民館中会議室、17日は岩出図書館小会議室。引きこもり状態にある本人や家族などからの相談に応じ、相談によって課題に対する支援及び助言を行います。相談は無料、秘密は厳守します。お問い合わせは地域福祉課障害福祉係までどうぞ。教育相談、月曜から金曜の午前8時45分から午後5時30分まで。スクールカウンセラー、岩出小学校、山崎小学校、山崎北小学校、根頃小学校、上岩出小学校、中央小学校、岩出中学校、岩出第二中学校、適応指導教室フレンド、そしてスクールソーシャルワーカー、岩出中学校、岩出第二中学校、岩出市青少年センター、こちらでご相談ください。内容は岩出市内の小中学生や保護者の方を対象に、学習や生活、不登校や子育て等、教育全般に関する相談を受け付けています。お問い合わせは在籍の小中学校、または青少年センター電話 61-7007 番、または教育総務課学校教育係、または適応指導教室電話 62-0892 までどうぞ。教育相談は適応指導教室フレンドでも行っています。岩出市内の小中学校に在籍する児童生徒の不登校や子育てに関する相談を受け付けています。お問い合わせは適応指導教室電話 62-0892 番でどうぞ。子育て相談、月曜から金曜日の午前9時から午後5時まで、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室。そして毎週木曜日の午後2時から4時は公立長病院。お問い合わせは和歌山県立医科大学小児育成医療支援室までお願いします。内容は子育ての悩みなどの相談を受け付けています。電話で相談後、相談内容で面談が必要であれば予約日を決めて LINE していただきます。お問い合わせは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室。電話番号 073-441-0808 番、または073-441-0826 番までどうぞ。健康相談、予約制で随時行っているのは、岩出市役所1階保険年金課、 成人の健康に関する相談です。お問い合わせは保険年金課健康推進係までどうぞ。毎週月曜日の午前9時30分から11時は総合保健福祉センターでも相談に応じています。こちらは内容は子どもの健康や育児等について。お問い合わせは子ども健康課母子保健係、電話 67-6081 番までどうぞ。コウノトリ相談、医師との相談で、日程が決まります。岩出保健所が開催場所、不妊専門医による面接相談、予約制です。または平常日を除く月曜から金曜の午前9時から午後5時45分までの電話相談、保健師による電話相談です。どちらもお問い合わせは岩出保健所、電話 61-0049 番までどうぞ。ふれあい相談、毎週月曜木曜午前9時から午後4時。そしてふれあい専門相談は第3火曜日の午後1時から4時、第4火曜日の午後1時から4時とあります。いずれも電話相談です。ふれあい相談は家事、離婚や相続、遺言、夫婦関係等、そして事故、民事、破産や損害賠償等、それから労働問題などについての相談。ふれあい専門相談、第3火曜日の方は税務相談、第4火曜日の方は民事登記相談となっています。いずれもお問い合わせ先は社会福祉協議会、電話 63-3246 番です。地域活動連絡協議会、父母子ども会の紹介。子どもを育てて大人も成長しよう。岩出市地域活動連絡協議会は子どもたちの健全育成を願い、地域ぐるみで活動している組織です。お互いの親睦を図りながら地域社会における子ども会の運営について協議するとともに、相互の連絡提携を図ることを目的に活動しています。普段は子ども会それぞれで活動することが多いですが、全体の事業としてドッジボール大会やキャンプなど合同で開催しています。昨年行われた岩出市ドッジボール大会では多くの子ども会が参加し、優勝したチームは岩出市代表として県のドッジボール大会に出場しました。地域に子ども会があり加入されていない、子ども会を結成したいという場合は事務局にお問い合わせください。ジュニア・シニアリーダー募集。地域活動連携協議会では子どもたちにイベントやレクリエーションゲームの中で指導してくれるなど活躍してくれるジュニア・シニアリーダーを募集しています。岩出市に在住の中・高校生・大学生の方で興味がある方は事務局にお問い合わせください。お問い合わせは岩出市地域活動連絡協議会事務局、障害学習課障害学習推進係、電話 62-2141 番までどうぞ。図書館へ行こう。本や行事についてのお問い合わせはお電話でどうぞ。6月のカレンダーです。開館時間は岩出図書館が午前10時から午後7時、岩出図書館を除く文館文室は午前10時から午後6時30分までです。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室はお休みが毎週木曜日、4日、11日、18日、25日、そして翌26日の金曜日です。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室も同じ日が休館日となっています。本はお一人10冊まで2週間借りることができます。視聴覚資料はお一人3点まで2週間借りられます。休館中の本の返却は図書館正面右の返却ポスト、または駅前ライブラリーの返却ポストをご利用ください。なお図書館正門右の返却ポストが閉まっている場合は図書館玄関右のブックポストをご利用ください。 DVD、ビデオ、CD などの視聴覚資料、紙芝居など破損の恐れのある資料は開館時に直接カウンターにお返しください。視聴覚資料は岩出図書館カウンターで。 お返しください。状況によりイベントを中止することがあります。最新の開館状況などは市のウェブサイトや市安心安全メール配信サービスでご確認ください。国語の教科書に載っている本を読もう。岩出図書館では小中学校の教科書展示会に合わせて、岩出市内の小中学校で使用している国語の教科書に載っている本の特別展示を行いますので、どうぞご利用ください。展示期間は次の通りです。教科書展示会、6月12日金曜日から28日日曜日。国語の教科書に載っている本の特別展示は6月12日金曜日から8月26日水曜日まで。場所は岩出図書館展示コーナー。6月のお話し会、図書館ボランティアによるお話し会です。7日と14日の日曜日、お話ドロップス。21日28日の日曜日はお話の扉、午後1時30分から岩出図書館お話室にて。図書館スタッフによるお話し会は27日土曜日、お話パレット、午後3時から岩出図書館お話室で。子ども向けですが、どなたでもお楽しみいただけます。イベントはすべて参加無料。詳細は岩出図書館ウェブサイトまたはチラシをご覧ください。岩出図書館からの情報を配信しています。岩出市安心安全メール配信サービス。岩出市安心安全メール配信サービスでは、行政情報として岩出図書館からの情報、災害時などの臨時休館のお知らせやイベント情報なども登録いただいた携帯電話やパソコンにメールでお知らせしています。このほか市内放送の内容や防災情報、学校保育所情報など、いつでもどこでもタイムリーな情報が受け取れます。配信情報の種類、内容、お問い合わせ先です。行政情報、岩出図書館からの情報、市内放送の内容など、お問い合わせは配信担当課。安心安全情報、岩出市で起こった事件、不審者情報、緊急情報、防災情報など、お問い合わせは総務課、教育総務課。学校保育所情報、各小中学校各保育所の緊急時の連絡など、お問い合わせは各小中学校各保育所までどうぞ。登録方法です。カラメール送信の場合、1、迷惑メール防止機能の解除。登録を行う前に、迷惑メール防止機能をご使用の場合は info@city.iwade.lg.jp からのメールを受信できるように設定してください。設定変更については携帯各社等にお問い合わせください。2、カラメール送信。iwade@entry.mail-dpt.jp。 このアドレスにメールを送信してください。件名や本文の記入は不要です。携帯電話の場合は、QR コードを読み込んでメールを送信することも可能です。仮登録メールが届きます。仮登録メールが30分以内に届きます。仮登録メールが届かない場合は、info@city.iwade.lg.jp からのメールが受信できる設定になっていない可能性があります。1の設定をご確認後、再度2から操作してください。利用上の注意です。登録は無料。登録や削除、メールの受信にかかる通信料やパケット料は、登録する方の負担になります。配信された情報は個人の責任において利用してください。岩出市安心安全メールに関するお問い合わせは、総務課情報推進室電話 62-2141 番までどうぞ。町の話題、ご厚意に感謝します。全国的に新型コロナウイルス感染症が発生する中、市の感染予防等に役立ててほしいと、貴重な寄付をいただきました。市内の小中学校などへ、有限会社 AKM 様、マスク、伊藤建材工業有限会社様、消毒液、赤い工業株式会社様、マスク、学童保育や保育所の子どもたちへ、 マスダベーカ株式会社様からは高砂あられ、有限会社成瀬様焼き菓子、セブンイレブン中黒店様お菓子、市内の公共施設へ、株式会社吉村秀夫商店様から消毒用エタノールが送られました。いただきました品は市の感染予防などに大切に活用させていただきます。温かいご支援をいただき誠にありがとうございました。運動不足を解消、おうちで簡単にできる体操をご紹介。新型コロナウイルス感染症の影響で自宅で過ごす時間が増え、体を動かす機会が減っていませんか？運動不足の解消などに役立つ自宅で簡単にできる運動をご紹介します。ぜひご家庭でお試しください。岩手健康体操、シニアサクッと運動、岩手元気体操簡易版です。足を肩幅に開き、腕を胸の前でクロスして4秒かけて座り、4秒かけて立ち上がりましょう。写真が掲載されておりますが、この横に QR コードがあります。携帯電話で読み込むと動画が再生できます。動画が再生されない場合は市のウェブサイトからご覧ください。動画視聴の際の通信費は利用者の負担になります。新型コロナウイルス感染症に関する情報、特別定額給付金の申請について。市では特別定額給付金の申請の受付をしています。給付金の申請方法は、世帯主の方が1、市から郵送された申請書に必要事項を記入し、必要書類のコピーを添付して市へ返送する郵送申請、そして2、マイナンバーカードを活用したオンライン申請、マイナンバーカードを所持している方が利用可能です。この2つの方法があります。特別定額給付金の申請期間は8月25日火曜日まで。期日を過ぎますと特別定額給付金を受け取ることができません。忘れないうちに早めに申請をしてください。申請手続きに関するお問い合わせは、岩手市役所特別定額給付金専用ダイヤル、電話0120-555-129。応対時間は午前9時から午後5時、土曜日曜祝日を除きます。制度に関するお問い合わせは、総務省特別定額給付金コールセンター、電話0120-260-0020。応対時間は午前9時から午後6時30分、平日休日を問いません。振込詐欺にご注意を。特別定額給付金に関して、市区町村や総務省などが特別定額給付金の給付のために手数料などの振り込みを求めることは一切ありませんので注意してください。感染防止にご協力をお願いします。新型コロナウイルス感染予防には、手洗いなどの手指消毒の実施をはじめ、換気の悪い密閉空間、多数が集まる密集場所、間近で会話や発声をする密接場面、この3つの密を避けることが重要です。また府県をまたぐ不要不急の外出を控えるなど、市民の皆様一人一人のご協力をお願いします。5月18日時点の情報です。相談窓口は岩手保健所、朝9時から夕方5時45分まで。電話番号は 61-0020、ファックス 61-0013 番。和歌山県庁健康推進課、24時間対応、土曜日曜祝日を除きます。電話 073-441-2170 番、ファックス 073-431-1800 番。厚生労働省、朝9時から夜9時まで。電話 0120-565653 番です。新型コロナウイルス感染症の情報について、市のウェブサイトでご確認いただけます。市のウェブサイト URL は、http://www.city.iwade.lg.jp/corona/index.lg.jp HTML です。お問い合わせは、子ども健康課母子保健係、電話 67-6081 番までどうぞ。声の広報岩出、2020年6月号いかがでしたでしょうか。おしまいに、令和2年4月末現在の岩出市民総数、53,847人、うち男が26,040人、女27,800人、世帯数は23,368世帯です。お問い合わせは、広報岩出、編集発行、岩出市役所市長公室、郵便番号 649-6292、和歌山県岩出市西の209、電話0736-62-2141番までどうぞ。なお、電子メールのアドレスは、公室@city.iwade.lg.jp。 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。それでは、次号までさようなら。